マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第303回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第303回目の配信になります。今回も Windows 10のお話なんですが、いろいろのリスナーの皆さんからご意見いただいておりまして、前回仮想デスクトップのお話をさせていただきました。仮想デスクトップにこうショートカットキーを合わせて使うと便利だよって話をさせてもらったんですが、ご意見いろいろいただいた中でですね、仮想デスクトップでですね、アプリケーションをこう切り替えるっていうこともできますよっていうことで、アプリケーションってね、タスクバーに表示されてるアイコンがね、表示されてるわけなんですけども、ここのタスクバーに設定によってですね、これ全てのデスクトップを表示するっていう設定があるんですね。標準ですと、起動してるアイコンだけが表示してるんですが、全てのデスクトップのアイコン表示っていうふうに切り替えるとですね、別の仮想デスクトップ画面にあってもそのアイコンをクリックするとその画面に切り替わるということができるようになっています。それでショートカットキーで移動しなくてでもですね、アイコンを指定することによって便利に切り替えられますよっていうお話をいただきました。どうもご意見ありがとうございます。確かにおっしゃる通りでして、これ好みの問題だと思うんですけどね、タスクバーにアイコンを全部並べるか、あとは使ってるものだけ並べるかっていう機能があって、これ全部並べるっていうと本当に全部並ぶんじゃんですが、他のデスクトップ画面の方にも切り替えて、表示してくれるってこともありますんで、これ好みでね使ってもすごくいいんじゃないかなと思います。一方別の方のご意見で、仮想デスクトップっていうのはその、タスクバーが共有されてないんで使いたいアプリに応じて画面を切り替えるっていう操作がしづらい、使いづらいっていう話をされてました。すいません、ちょっとこれ同じお話かなと思ってるんですが、こういった形でですね、全てのアイコンを表示するってやってしまうとなかなかこう切り替えも楽かなと思ってます。もとも仮想デスクトップなしでもですね、十分使い物になりますんで、そこはねこう好みに合わせて使ってもらえればいいかなと思っています。それと あとねすごい重要な話がありましたね。一件訂正してお詫びをしなきゃいけないことがあるんですが、前回もう一つお話しさせてもらいました Windows 10のアップデート方式、4種類のブランチというのがありますということで、最後にお話しした LTSB という、これ Windows 10のアップデートなんですが、最大10年間なんだけど、これは企業の都合によって、いつでもアップデートしていいですよというものなんですが、これね私LTSB の意味なんですが、ロングタイムサービシングブランチと言っちゃったんですが、正確にはですね、ロングタームサービシングブランチです。すみません、これもご指摘をいただいておりまして、この方は企業内でセキュリティパッチの管理をされているという、本当プロの方なんですね、上空の、大変失礼いたしました。お詫びして訂正いたします。またご指摘いただいた方、大変ありがとうございます。ということで、ロングタームサービシングブランチ、もう二度と間違いないぞというか、これね .NET ラボで話したところも間違えて、さらにその前にチャンネル9で話したのもね全部間違えてるんですね、私ね。多分最初に思い込んじゃってずっと使っちゃってるんで、よく見なきゃいけないなということでちょっと反省だったんですが、そういうことでお詫びして訂正させていただきます。あとねここでお話しいただいたんですが、Windows 10 の, セキュリティパッチ、カレントブランチでもカレントブランチ4ビジネスでもですね、アップデートあるんだけども、月例のねアップデートセキュリティパッチの方は、引き続き行われますよと話をしたんですが、これ Windows 10になるとですね、これコンビニエンスロールアップっていう言い方で正しいんでしょうかね、これちょっとよく調べてからもう一回お話をしたいと思ってるんですが、今までは一つ一つのこうセキュリティパッチが個別に配布されてたんですけど、複数のセキュリティ情報をですね一つにパッケージ化されて提供するっていう形に変わってるんですね。ですから例えば部分的に適用したい、この機能は適用したくないっていう場合にはですね、ちょっと不便だという、こともあります。結構ね企業でもこれを入れちゃまずいとかね、いくつかありましたんでね、 まあ、ここのところ今後どうするのかなと思っています。ここの話はですね、マイクロソフトのテクネットの日本のセキュリティチームというブログがあります。そこにですね、8月11日の記事で、ここら辺書いてありますので、よろしかったら見てみてください。はい、そういうことで、やっぱり一番お恥ずかしいのはね、間違ったこと言っちゃってるのがね、本当にお恥ずかしい話でね。そもそもこれ CB もね、コンシューマーブランチって言っちゃったんですけどね、これカレントブランチだったんですよね。はい、まあ、そういうことで、よく調べてからお話しするように、気をつけます。さて、では今回本題なんですが、Windows 10 Build 10532、これがですね、インサイダープレビュー向けにリリースされました。正式リリース後ですね、Build 10525、その後10532ということで2つ目のビルドが出ています。さて、このビルド最大の特徴は何かというとですね、ついにコロタナ、あれの日本語版が実装されました。コロタナというのは音声アシスタンス機能です。まあ、ぶっちゃけた話、Siri みたいなやつですね。まあ、みたいなやつって言いつつも、やっぱりマイクロソフト独自の考えもありますんで、まあ、こういうところですね、お話ししていきたいと思ってるんですが、今回の Windows 10 インサイダープログラムで出た、Build 10532の中にですね、コルタナの日本語版とオーストラリア版が実装されましたということで、まあ、もちろん我々こう日本語版使ってますね。日本語版がついに実装されました。で、まだね、インストールしたばっかりなんですよ。一昨日の夜だったかな、インストールして、まあ、メインマシンとあとバイオディオ11もですね、両方ともインストールしました。で、ここでですね、まず画面上変わったのは、画面の左下にですね、今までこう検索ボックスがあったんですが、検索ボックスのところに何でも質問してくださいというふうに言葉が変わりまして、ここがコロタナになりました。検索するとコロタナが答えてくれる。もちろん文字入力しても OK です。まあ、ここら辺はその Windows 10の検索機能そのまま使えるんですが、まあ、やっぱり一番の大きいところは音声で喋って音声で答えてくれるというところなんです。で、これマイクロソフトの発表の方でもですね、まだまだですと、これから育てていきましょうというところで、音声のする発するこの言葉自体も最終版じゃありませんっていうことになってます。まあ、確かにたどたどしいというか、ちょっとまだ日本語としてはちょっとアクセントかなとかね、そういうのがあるんですが、まあ、今後フィードバックしていくんで、まずは実装しましたということになってます。で、こちらにですね、まあ、何でも聞いてくださいっていうところで、キーボード入力もできるんですが、その横にマイクのボタンがありまして、ここでクリックすると音声で喋ることができます。で、今ね、どのぐらいのことが、応答できるかというとですね、まあ、あまりまだちゃんと喋れません。まあ、こんにちはっていうとね、これいろいろなパターンによるんですが、例えばこんにちは木澤さんとかね、何かお役に立つことないでしょうかとかね、そういうことを言ってきます。で、おはようございますっていうと、まあ、ただおはようございますって返したり、おはようございます木澤さんとかね、そういったことを言ってきます。ちなみにこれ木澤さんっていうのは初期設定時点にあなたのことは何て呼びますかっていうことで設定できるようになってるんですが、まあ、そういったことでですね、喋ったことに対して答えてくれるということです。ただこう海外版ね、アメリカ英語版のコロタナのデモのようにこうジョークを言ったりとかいうのはですね、まだまだ先かなっていうところで、音声の認識して認識できないと、その言葉認識するんですよ。ただそれを返せないと Bing の検索画面が出てきてしまって、そのまま普通にウェブブラウザが Edge が立ち上がって、その喋った言葉の検索結果が出てくるっていうものになります。で、結構まだほとんどがですね、検索画面に飛んでしまうっていうのがあります。こんばんはって言うとですね、こんばんはって言ったり、一回お疲れ様ですって言ってこれもありましたね。そこら辺はまだまだありまして、あとはいろんな機能を起動するってことで、例えばパワーポイントを起動してくださいとか、 Excel を起動してください、 Word を起動してくださいって言うと、分かりました、 Excel2013 を起動しますってことで起動するとかね、そういったこともやります。ただこれがね、時々外すんですね。 Excel つってのに全然違う言葉を認識したりとか、そういったところもあるんですが、あとはね、面白いのは年齢はって聞くとですね、いろんなパターンがあります。 私の場合はですね、難しい質問ですね、インターネット上の時の流れを年数にする方法を知りませんとかね、他にもですね、何パターンかあるみたいで、まあ、そこら辺ちょっと楽しみだなっていうのがあります。あとはありがとうっていうと、いえいえとんでもないとかね、あとはどういたしましてと答えてるとかで、何パターンかあるみたいです。まあ、なかなかそういったところで、まあ、まだまだこれからかなというところです。あとですね、やっぱりまだマイクを拾ってマイクの音声を拾うところもまだ、うまくいかないケースがあって、何か問題が発生してるんでうまくいきませんっていう言葉も返されるということ でもちろんですね、このコルタナの機能の横の方にフィードバックボタンがあって、そこでフィードバックできるようになってるんで、まあ、マイクロソフトのブログにも書いてありましたけど、これからコルタナをどんどん育てていきましょうということで、まあ、ちょっと頑張って我々も育てていきたいなと思っています。まあね、最近マイクロソフトの人工知能の、LINE のアプリじゃないな、 LINE のリンナちゃんでしたっけね、まあ、そういうのもあったりとかで結構面白いこともやってるんで、まあ、コルタナは、育てていきたいなと思っています。ちなみにですね、これ設定によるんですけど、最初オフになってるんですけど、オプション設定画面でですね、コルタナさんと言ったら起動するっていうチェックボックスがあって、まあ、そこのスイッチなんですけど、そのスイッチをオンにするとコルタナさん明日の予定はとかね、そういったことを言うとキーボード操作なしでですね、まあ、例えばマイクのボタンなしで、コルタナが応答してくれるということで、だから喋りかけるときコルタナさん明日の天気はとかね、そういうことで、ね、ちゃんと明日の天気とかしてくれたりします。あ、そうそうそう、やっぱり今一番得意なのはというか、まともに実装されてるって言った方がいいかもしれませんが、スケジュールですね、リマインダーとか、そこはね結構答えてくれます。明日の予定はって言うと、明日はこういう予定がありますとか、9月26日の予定はって言うと、9月26日の予定はこういうことですとかね、そういったことも出してくれます。天気はね、うまくいく場合と、天気予報って言ったら天気予報の検索画面が出ちゃったりとか、するんですが、まあ、そこら辺は今後も充実させていくっていうことなんで、まずはやっと実装したなっていう、ところです。ただね、これを思うと iPhone の Siri って本当すごいですね。やっぱり喋る言葉と音声認識と、やっぱり返す内容を含めて、これは相当出来上がってるな、いいなっていうふうには思いました。まあ、コルタナもぜひこれに、多分別のアプローチなんだと思うんですが、こう追いついてさらに先行ってもらいたいなと、そのふうに思っています。まあ、そういったところでですね、コルタナを早く試したい方はインサイダープログラムに参加してビルド10532をインストールしていただくと、いいと思います。これがその4ヶ月先のカレントブランチで実装されるかどうかですね、すごい期待したいと思っています。ちなみにこのビルド10532なんですけど、ハイパー V をオンにしとくと、まあ、Windows 10のクライアントハイパー V ですね、オンにしとくとどうもアップデートうまくいかないみたいです。ちょうど今目の前で Facebook でみんなオンにしてます。たまたま私Windows 10にしてからクライアントハイパー V をこっちの方ではまだ立ち上げてなくてですね、問題なかったんですが、クライアントハイパー V ね、設定 しようとしなくても、例えば Visual Studio とかで Windows Phone の開発、やるとなると Windows Phone のエミュレーターとかがですね、あれハイパー V で動いてますから、必然的にハイパー V がオンになってしまうんですね。そういったところでビルド10532にうまくアップデートできないとかいうことがあるようですので、もし今試されててビルド10525から532に上げられないという方、例えばやってる途中にエラーになっちゃうという方はですね、一回ちょっとハイパー V の機能をオフにしてみてください。どうもそれでうまくいくみたいです。でもね、せっかくのハイパー V オフっていうのね、もったいない話なんで、早いとこ直んないかなと、そんな風に思っています。のところかな、ビルド10523にはと、あとそうです、ビルド10525っていう前のバージョンで Chrome の 64bit 版、あれがうまく起動しないっていうのがありました。私もこれ Chrome 64bit 版入れてたんですが、うまく起動しなくてですね、ビルド10532でもまだそのバグは直っていないみたいです。まあ、どっちのバグだっていうのも話もあるんですが、まあ、それまでね、Chrome はこの起動のオプションのところで、 回避する方法ありますし、 Chrome の 60bit 版の開発版だとうまくいくと、いうこともあります。もしくは Chrome の 32bit 版を使うとかですね、まあ、そういうふうにしてね、なんとか回避していただければなと思っています。ちなみに私は Chrome の 32bit 版にしました。あのなんかスピードは圧倒的に 60bit 版の方が速いらしいんですけどね、まあ、あのなんで Chrome 使ってんだってところは、じゃあ後日ワンドライブの話をした時にしたいなと思っています。はい、以上 Windows 10 Build 10532についにコルタナ日本語版登場という話をさせていただきました。はい、第303回は、Windows 10 Build 10532コルタナ日本語版の話をさせていただきました。ぜひこのコロタナは期待したいですね。あのいつの日か私と2人でこの番組を進めたいなと、その風にできればいいかなと思っています。なかなかね SF のような世界にはいかないと思うんですけど、コンピューターと会話してっていうのは、まあ、ある意味夢ではあるんでね、これにどんどんどんどん一歩一歩こう近づいていきたいな、いければなと思っています。さて、まあ、そういうところでなかなか Windows 10のお話たくさんありまして、まあ、皆さんから、ね、Windows 10の話もっとしてくださいっていうお話いただきまして、そうですね、今回ちょっと小技の話はないんですが、そういったところもね、したいと思います。さて、そういうところで Windows 10、まあ、皆さんアップデートされている方も多いと思います。まあ、Windows 7 Service Pack 1 Windows 8.1 から無料アップグレードということができるんですが、これなんかうまくいってない方がおられるようで、そんなプロジェクトの竹内さん、そんな人だるでお話をされてたんですが、でも竹内さんの自作のマシン Windows 7が入っているマシンで Windows 10にアップグレードしようとしたら、アップグレード中にダメですってエラーになっちゃうということで Windows 7に逆戻りになりましたというお話をされていました。で、キザはなんとかせよとで、あのと竹内さんに、竹内さん無茶ぶりすんねーなんて話をしてたんですが、ですね、アップグレードなかなかうまくいかないケースはあるようです。で、当初言われてたのはダウンロードが混んでてダウンロードできないとか、あとその容量的な話で失敗するだとかっていうのはいくつかあったんですが、実はですね、この竹内さんの言われてた Windows 7をアップグレードインストール中の、もうダウンロードして始まってる最中にダメだったっつって元に戻っちゃうケース、これがですね、あまりないっていうか、まあ、ご自身もこういろいろ調べられたっていうことなんですが、私もいろいろ調べてみたんですが、なかなか該当するものとか、検索しただけじゃ分かんないし、あとはそういった事例ないのかなっていうのはね、いろいろと Windows 7関係とか見てみたんですけど、なかなかなくてですね、すみません、結論から言うと分かりません、申し訳ないですで、まあ、言われてたのがその、マザーボードの、ね、BIOS アップデートした方がいいんじゃないかとか、それは確かに方法の一つだと思います。なかなか電源管理だとかそこら辺とかのね、専用系含めてマザーボードの BIOS アップデートも最新のものにした方がいいと思うんですが、それだけじゃないかもしれないですね。でよくあるケースっていうと、ハードウェアがうまくその稼働させることができないっていうことで、例えばこのハードウェアだとちょっともう諦めざるを得ないとかね、アップデートはできないとか、それになんか引っかかっちゃうっていうことがあるみたいなんで、そこら辺が注意するポイントなのかなっていうのはあるんですが、これね、うまくいかないとなると、これ私8のマシンでやられた方も結構いるんですが、一回 Windows 7を真っさらに入れてアップグレードするとか、でもちょっとそれだとね面倒ですよね、そういうことはコンピューターの話はよくあるんですけども、そういう方法を取るか、もしくはそのいろんなハードウェア、例えばですね、ビデオキャプチャー、例えばテレビのチューナーカードだとかですね、あそこら辺が結構ああいうのは怪しいんですが、そこら辺のオプション系のもし拡張のボードを刺さってたら一回それを外してみたりとか、あと USB に接続されてるものなんかあったら一回それ全部外してみてから試してみるとか、 そういった方法でハードの構成をできるだけシンプルにしてからもう一回試してみるとかですね、方法あると思います。まあ、何度も何度もですね、嫌になっちゃうと思うんですけどね、ぜひそういうので挑戦していただければいいかなと思っています。あとはもし竹内さんの Windows 7マシーン、別に竹内さんのサポートの番組じゃないんですけども、よかったらですね Windows フォルダー C ドライブの直下に Windows.Childa.bt っていうフォルダーがあると思います。その下に Sources っていうフォルダーがあって、その下にですね、これなんだろうな、例えばロールバックとかですね、もう一個フォルダーがあると思うんですけども、そこの下にアップデートした時のログファイルっていうのが残ってるんですよ。でここ開くとエラーが起きてますっていうのがどうと書いてるケースがあるんで、ここを開いたところで何が分かるっていうのは分からないところがよくあるんですけども、例えばこれ見てなんか 見た覚えがあるデバイスの名前とかですね、そういうのがあったらちょっとそれ外してみるとか、まあ、もしよかったら私に送っていただければ、いや送ってもらってもね多分分かんないと思うんですけども、すみません、これみんな全員じゃないですよ、全員いきなり送られちゃったら私たまんないんで、まあ、そういうところね見てもらえればですね、何かヒントがあるかなと思ってます。やはり何かこう止まってしまった時にエラーコードを吐くとか、例えば16進数でね長い桁数のエラーコードとか出てるケースもありますんで、それちょっと控えておいて、それで調べ、まあ事例がないかっていうのを検索するって形になると思うんですけど、まあ調べてみるのもね、まあ、いいんじゃないかなっていうか、そういう方法でやっていくしかないのかなと思ってます。まあそんなとこかな。まあなんとかね頑張って Windows 10に、できればいいかなと思っています。さてエンディングは何かなってしまいましたが、告知ですね、9月26日大規模な、勉強会が行われます。コムテックフェスティバルということで、まあ、マイクロソフトのですね、まあ、開発系の技術とか、そういったお話が、たくさんある、コミュニティ勉強会です。場所はもちろんというか、いつもお世話になっています日本マイクロソフト品川本社で行います。なんと品川本社のセミナールーム ABC 全部使って、行います。一つあたりの、ね、セッションが50分なんですが、それが4つの部屋で5本行われるということで、合計20セッションあります。こちらはですね、コミプラスという、ところでから見ていただければいいと思うんですが、まあ、お申し込みが必要ですので、ぜひ興味のある方はですね来ていただければなと思っています。この番組の、サイトの方からリンクを貼らせていただきますので、ぜひ、興味のある方はですね来られてもいいと思います。あと154人参加枠があります。これ、ね、ABCD 全部使うからねかなり人が来ると思うんですが、で今セッションが、たくさん今出てまして、これ全部読み上げると大変なんですけど、まあ、IoT 系ですね、 .NET マイクロフレームワーク、プラレールを動かすとか、あとはキネクトのお話もありますし、あと Azure ですね、マイクロソフトのクラウドサービス Azure と IoT の連携とか、あとウェブ系はマイクロソフトエッジだとか ASP.NET だとかですね、まあ、開発系も、まあ、開発系はやっぱり UWP ですね、 Windows Universal Windows プラットフォームというところで、ここら辺 のアプリケーション開発の話とかで、さらにこれにラズベリーパイを絡めて IoT の話とかですね、あとは C シャープのお話とか、あ、 Unity の話もありますね。あと、ザマリンの話、ザマリンって Android とか iOS のアプリもこう並行して同時に作ることができる、まあ、そこら非常に効率的に作ることができるっていう、まあ、開発環境なんですが、そこらの話とかですねたくさんありますんで、ぜひ興味のある方はですね来ていただければなと思っています。まだこれ公表してないですけど、私もタイヤ工房を使っております。別に何かセッションあるわけじゃないんですけど、まあ、これからもねどんどん宣伝をしていきたいなと思っています。詳しくはですねこの番組のサイトからリンクを貼らせていただきますので、ぜひ見てみてください。9月26日土曜日、1時からですね、 場所は日本マイクロソフト品川本社で行いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。